はい、スクワットコイン登場のコーナーが始まりました。今日はスタジオに三田学園の皆さんをお越しいただいてですね、お話を聞いていきたいと思います。今日はですね、三田学園からお一人来てもらってます。こんにちは。
こんにちは。
ではお名前からご紹介ください。
三田学園物理部の大藤健一と申します。
はい、大藤君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今物理部ということですね。
はい、
今何年生ですか？
高校2年生です。
2年生で、そうですか。夏休みはどうでした、大藤君は？
夏休みはずっと、まあ物理部でロボット作ってました。
そうなんですね、はい、ロボットを作って、
はい、
で学校に行って、
そうですね、学校に行って、うん、まあロボットを作っていたんですけど、うん、お盆休みとかも工具を一部持って帰って家でロボットを作ったり、
うんうん、
他の学校の ロボットと見せ合ったりして交流したりしました。
そうなんですね。さっきこうスタジオに来てもらった時、カバンたくさん持ってましたけど、
はい、
荷物多いですね。
そうですね、あん中結構ロボットの工具とかが入ってます。
工具が入ってたの？
はい、パソコンとかも入ってます。
あ、パソコンも入ってる。結構重たいんじゃないですか、はい、じゃあ。
そうですね、まあ結構重たいです。日によってはだいぶ入れてます。
おー、そうなんですね。それ毎日？
いや、工具なんかを持って帰ったりするのはあんまりならなくて、うん、今回は部活がしばらく緊急事態宣言の影響で休みになってしまうので、
うんうん、そうなんですね。
その前に家に持って帰って家で作業しようと思ったので、う
ん、すごい、
はい、
工具ってどんな工具があるんですか？
今そこに入ってるのはドリルとか、
うん、ドリル、
バリを取るための工具とか。
バリを取るって何？バリって、
バリっていうのは例えば部品を作った時に表面にこうちっちゃいトゲみたいなのができちゃったりするんですけど、はいはいはい、うん、それを削るために、うん、まあなんかドリルみたいな感じなんですよ。まあそういうのを使って、
ヤスミみたいな感じで、
そんな感じです、そんな感じ。
滑らかにするような工具が、
はい、はい、それが入ってたり、あとはネジとかがちょっと入ってたりします。
結構いろいろ入ってますね。そうですね。それこうバラバラってなったら、
あ、もう事件です。
何をするそこになったってこう言われる上に揃っちゃってるんですね、いろいろ。
はい、まあそうですね。
じゃあ今部活動が、まあ、緊急事態宣言の、まあ、影響でできないので、家で作業できるように、
はい、
まあ、より多くなっちゃってると。
そうですね、
いうことなんですね。
はい、
今物理部は何名で活動してるんですか？
物理部は中学と高校合わせておよそ70名
くらい、うんうん、70名、大所帯ですよね。
そうですね、最近は中学の方で入部してくる生徒が増えてるんで、
うんうん、あ、そうなんですね。
70名というだいぶ大勢になっています。
何かこう要因があったんですか、こう増える？
そうですね、ここ最近、まあ、先輩たちの代からなんですけど、うん、はい、全国大会とか、
うん、
まあ、僕が世界大会に行ってたりっていう、はい、まあ、だいぶ活躍はあった気がします、
うん、そのまあ影響でみんな入りたいなっていう。
そうですね、そうだと思います。
そうなんですね。
僕自身三田学院に入ったのがロボット作るためにここに来たんで。
そうなんですよね。それはじゃあいつからそういう情報はしてたんですか？
小学校の時に。
小学校の時に。
まあでも僕の親がなんか、まあ、はい、僕当時からロボットとか結構興味あったんですけど。
小学生の時も、
はい、はい。僕の親がまあなんか調べて、うん、三田学院はちょっとロボット
いい
やってるから候補に入れてみたら、うん、どうかと言われて、何校か受けた中のうちで三田学園を一つに選んだのはロボットを作りたかったというところが一番大きかったと思います。
中学校から三田学園で。
そうですね。
じゃあもう即物理部に入って、
はい、
ロボット作りに、ね、そこから。
ただ僕たちの時、あ、今は違うんですけど、うん、僕たちの時は、うん、なんかロボットを作る前にパソコンに慣れるためにタイピングの練習とかの期間が1年あって、
うん、
あ、 その期間はちょっと僕はロボットをいきなり作れると思ってたんで、うん、少しがっかりしてだらけていた期間があったんですけど、うん、まあ今は結局制度が変わって、うん、今は中学1年生から早速ロボットを作ることができるようになっているので、
うん、
まあ、僕からしたらかなり羨ましい状態ですけど。
1年ね、
はい、
でもそのタイピングしたことでそのパソコンとかね、
そうですね、
慣れるので、
はい、タイピングとか結構早くなって、プログラミング書くときとかすごく役立っています、う
ん、ロボット作りではやっぱりそのあたりも重要なんですか？
はい、ロボットにはハードウェアっていうそのロボットの本体の形とか回路とかっていう要素の他に、プログラミングを書くようなソフトウェアっていうのもあるんで、はい、まあ、その両方やる必要があるんですよ。で、やはりパソコンを打つのが早くないと、プログラミングを書くスピードが下がって、 ってしまう。
ああ、そっか。
そういう意味ではやはりパソコンに慣れるのは大事ですし、中学1年生の時に、うん、あの中学1年生の最後で CAD っていうのをやって、
CAD、はい、
そのロボットの設計とかをするアプリなんですけど、はい、それはもう今でもすごい役に立ってます。
あ、じゃあやってよかったじゃないですか。
そうです ね,
ね、まずは基礎を習って、まあ、今はこうロボットを作ってると、はい、いうことですけどもね。でこのロボット、今タイト君はロボット科の課長をされてると。
一応そうです
ね, ねえ、ロボット科には何名所属してるんですか。
ロボット科は、うん、そうですね、あの中学生が今ロボットを作ってるんですけど、うん、なんか最初に僕たちがその科に所属する前にやっていたのと同じような形でロボットを作ってるんで、うん、はい、どこからどこまでをロボット科とカウントするかが少し難しいんですけど、まあ、中学生は今全員ロボットを作ってるんで、そこを含めるとかなり
大
人数になると思います。
まあ、部活動できていた時期はどれぐらい週の間やってたんですか、活動は。
部活動はそうですね、コロナ禍の前は週5日ですね、う
ん、結構たっぷりありますね。
はい、うん、月曜と日曜以外毎日やってました。
どれぐらいの活動時間ですか、 1日は。
土曜日は3時間半ぐらいで、うん、平日は2時間少しでしたね。
でも結構そこそこできる。
はい、うん、結構長時間できました。
できますね。で足りない部分は家に持って帰ったりして。
あ、はい、
作業の続きを。そうなんですね。
僕が中学の時はまだ自分自身のパソコンを持っていなくて、うん、部室のパソコンを使ってたんで、うん、持って帰るのは結構難しかったんですけど、はい、やはり高校に入って自分のパソコンを親から買ってもらったんで、うん、それでもう自由自在にもう持って帰ったり部活でやったりっていうことができるようになって作業はすごい進歩が増えたように思ってます。
でもどんどんこう家でもしちゃうから
、はい、
勉強する時間とかどうですか。
そうですね、親から勉強したらどうかってまあ言われがちではありますけど
でもね、親に勧められてね、ここあるよって入った三大学園ですからね。
まあそうですね、結構親もだからまあだいぶ認めてくれてますし、そのロボットと勉強って完全に別物じゃないんですよ。
なるほど。
例えばロボットを制御するのに対しても、はい、数学とか物理の知識が必要になって、はいはい、そこで結構勉強できるっていうことはありますし、
そうなんですね。
まあそこをモチベーションにして勉強してるところも僕には少しあるんで、まあなんか親も多分そこは認めてくれてると思います。
そうなんですね。
まあ、ある程度勉強はまあしろとは言われますけど、ある程度。まあ、
でもまあ、
ロボットを止めようとはしないです。
ああ、いいですね。いい環境が今揃ってますね。
はい、すごいいい環境に恵まれていると思
って。で、このロボットをまあ作っていますけれども、何か大会とかはあるんですね、やっぱりね。
はい。僕たち物理部はロボカップジュニアっていう大会に参加していて、うん、はい、まあ、ロボカップジュニアにはサッカー、うん、レスキュー、オンステージという3つのリングに大きく分けて、
はい、
あるんですけど、うん、物理部ではサッカーに出場しています。
サッカーに出ていると、
はい、
はい。サッカーはどんなその内容なんですか、競技は。
サッカーは、一つのチームにつきロボットを2台所持することができて、うん、はい、うん、2台と2台で、まあ、実際にボールを追いかけて、うん、まあ、ゴールに押し込んだ方に点数が入る形なんですけど、はい、サッカーの中でも3つのリーグがあって、はい、ビギナーズとライトウェイトとオープンというのがあって、うん、ビギナーズとライトウェイトでは、うん、ボールから赤外線が出ているので、はい、それを感知してロボットは動く形です。で、ビギナーズにはコートにラインがないんですけど、はい、ライトウェイトとオープンでは、ラインがコート上にあって、そのラインの外に出るとペナルティがあったりします。
そうなんですね。じゃあラインが出ちゃダメ。
はい、
はい、でオープンはそのボールから何か出てるんですか。
オープンは、ただのオレンジ色のボールなので、それを画像認識して動かす必要があります。
じゃあちょっと高度になるわけですか。
そうですね、ただやはりラインがあるなしというのもそうですし、うん、ボールを追いかける動きのそのそれぞれのチームのレベル自体も、はい、ビギナーとライトウェイトがすごい差が大きいので、
うん、そうなんですね、
そこの差が一番大きいんじゃないかと思います。
じゃあ線があることで、まあ、制御もそこでしないといけないし。
そうですね、
ビギナーだったらないので、まあ、はい、ちょっとこうはみ出ても全然問題ないけども、
ね、あと動きのレベルが全然ビギナーとライトウェイトでは違います。
なんかセンサーが増えたりします、その時。
あ、はい、僕たち物理部ではビギナーとライトウェイトに今まで出ていたんですけど、うん、はい、ビギナーの方はまあ で三田学園が用意しているマニュアルのロボットで出ていて、でライトウェイトも、まあ、マニュアルのロボットで1年目出ることが多いんですけど、うん、まあ、僕たちとかは、まあ、新しく設計はしていたんですけど、センサーの数はやはり全然違いました。チームによってもちろん違うんですけど、マニュアルでも、まあ、センサーの数はビギナーとライトウェイトでだいぶ変わりますし、はい、僕たちが自作した時は、マニュアルの時の2倍3倍の数のセンサーがついていました。
そうですね、それぞれセンサーが役割があって、
はい、そうですね、特に、まあ、赤外線を感知して動く必要があるので、はい、それを感知する赤外線センサーと、ロボットの下の方にラインを感知するために、
はいはい、
その光を出してその反射率をその調べてラインを読むようなセンサーがあるんですけど、それがやはり数が多いですね。
そういったその専用の部品っていうのはどこから購入するわけですよね。
そうですね、まあ、それ専用のキットみたいなものももちろんあるんですけど、物流部ではそういうのはあまり使っていなくて、例えば赤外線って、テレビのリモコンとかにも使われているんですよ。
ピッてこうね、チャンネル回転するときにね。
ですから、ああいうセンサーを自分で改造して作るようなことを、マニュアルでやって勉強するような感じになってます。
すごいですね。じゃあ、身近なものも、まあ、使えたりするわけですね。
そうですね。
で、この先ほどのロボカップジュニア、これは世界大会、
はい、あ、はい、
になるんですね。
はい。
今シーズンはどうなんですか？
今シーズンと、今年ですか、
はい、
今年は、僕たちが出たやつですか、それは、オンラインで開催されてました。
オンラインで開催ね、やっぱりコロナの影響でなかなかこう対面ではできないので、
はい、はい、そうですね。
オンラインでどういう形で大会されたんですか？
3つの基準が主にありまして、はい、まず1つ目にチームディスクリプションペーパーっていうのがあって、はい、そのなんかポスターみたいなやつ、それをその事前に書いて運営に提出するというのが一つで、もう一つがビデオ、
はい、
で、まあ、ビデオはロボットの、その機能とかをそれぞれ説明して、
はい、
それを3分間のビデオにまとめて提出するというような形で、
3分ってまあ短いようで
長い、結構短いんですけど、まあ、その中にまとめる感じでした。
あ、なるほど。
でもう一つはテクニカルチャレンジといいまして、はい、このテクニカルチャレンジでは、そのサッカーとあまり関係ないお題を出されて、それを24時間以内にクリアして、クリアしている動画を提出するというものでした。
24時間以内に、
はい、
そうなんですね。ちなみにどんなテーマだったんですか？
そうですね、テクニカルチャレンジ何個かあったんですけど、まあ一つには、まあ、1分間に何回シュートできるかというのがあって、まあ、これはサッカーらしいんですけど、他にもなんかコート上にペットボトルを並べて、それの周りをパスしながら回るような課題が出たりしました。
難しそう。
かなり難しいものでした。
それは2台のロボットでパスをし合いながら、
はい、
っていうことですよね。
正直このロボカップジュニアはコートのサイズが小さいこともあって、あまりパスするチームがいなくて、僕たちのチームもパスなんかしたことなかったので、初めての試みでかなり苦戦しました。
どこどう改良していったんですか？
そうですね、センサーの向きとかを変えてペットボトルを認識したり、あとはボールをホールドする機構を新しくつけて、パスをスムーズに回すことができるようにしたりしました。
動きながらパスするんですか？
そうですね、ペットボトルの周りを片方でパスして、もう片方に移動してまたパスしてみたいな感じなんですけど、
交互にね、
はい、はい、ただ、僕たちのロボットはキーパーとアタッカーで完全に役割が分かれていたので、今回 もう完全に役割を分けることにして、なんか1台はもうほとんど動かずに直線的に動くだけなんですけど、はい、もう1台がその、ボールを投げるような形で、もう1台に渡すような感じでやっていました。
それもプログラミングで制御して。
そうですね、
シュートとパス違いますもんね、
はい、
速さ強さがね。
そうですね、
これを24時間以内に、
はい、かなり苦労しました。
どれぐらいかかったんですか、完成するまで？
そうですね、もう最初はもうチームメイト、僕も含めて全員がもうほとんど諦めかけていたんですけど、
無理だと思ったけど、
はい、他にも他のチームでも、もう最終的に動画が提出できなかったチームもあったんですけど、
やっぱりそうなんですね。
まあ、結局、その あ、世界大会が時差の関係で僕たちは真夜中に学校に行ってたんですけどそれが夜の12時にお題が出されて、あの始発までの間に一応あのボールをホールドする機構とかを完成させて大体の動きがまあ定まってきたという感じで、その次夕方に登校した後でまあ動きを極めて提出したという形になりました、
はい、じゃあ始発までで5時間ぐらいで、
そうですね、5時間ぐらいで大体基礎の動きを固めたという形になりました。
すごいですね、まあ、夜中の作業ですよね、はい、学校で、
あ、はい、その期間は学校休んで作業をさせてもらえることになりました、うん、そうです
か、真っ暗な校舎とかね、はい、普段と違う状況だったと思いますけど、
はい、最終日とかは少し時間が空いたんで、うん、結構夜中楽しかったです
ちょっと気分転換もしないから、
はい、
そうなんですね。じゃあそういう形でなんか間に合って、
はい、なんとかギリギリ3つあったんですけど、3つともギリギリ
出せたんですね。
出すことができました。
すごいな。じゃあその後の結果などはですね、1曲お送りしてお聞きしたいなと思いますので、ここでリクエストナンバーをお答えしたいと思いますけど、まずはどの曲からいきましょうか。
じゃあ、米津玄師さんの、はい、ストレイシープの14番海の幽霊で、
はい、この曲はどんな曲ですか。
この曲はそうですね、僕が最初僕はあんまり音楽そんな聞かなかったんですけど、うんうん、まあ、学校で話題とかで米津さんが結構出てきて聞いてみようかなと思ったら結構ハマって、うん、そうなんですね、世界大会の直前にロボットを設計してる時もたまに聞いてました。
聞いてましたか。そうですか、はい、じゃあアーティスト名と曲のタイトルで曲スタートしますので、タイトルコールをお願いします。
米津玄師さんで海の幽霊です。
この時間はハイスクール特派員登場のコーナーをお送りしています。今日は三大学園の方にお越しいただいてお話を聞いております。後半もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではお名前をもう一度ご紹介ください。
台東健一と申します。
台東君よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
台東君、なんかこう趣味とかありますか。ハマってることとか。
僕は趣味はそうですね、うん、小さい頃から折り紙が結構好きです。
あ、そうなんですね、
はい。
どんな折り紙するんですか。
結構複雑な折り紙が好きで、うん、ドラゴンとかそういうの、こう昆虫とか結構そういうのが好きです。
大きいもの作ったりとか。
そうですね、結構その大きいサイズの紙で折るんですけど、うん、複雑に折り込むと結構ちっちゃくなっちゃいますね。
じゃあこう、いくつぐらいから作ってたんですか。
僕は小学3年生ぐらいから折り紙にはまり始めましたね。それまではもっぱらレゴをしていたんですけど。
そうなんですね。
小学3年生から中学1年生の時ちょっとあんまり部活してなかったんで、その時もずっと折り紙してました。
パソコンのね、
はい、そうですね。
なんかこう折り紙で作品でどこか出したとか。
いやー、それはあんまりないです。あ、そう。あくまでも趣味の
範囲で。趣味で。そうなんですね。じゃあ今でも作ったりするんですか。
たまにそうですね、ロボットで煮詰まったら折り紙して気分転換にしますけど、
どっちもなんか複雑な感じがするんですけどね。
そうですね、ただ最近はずっとロボット作っていて、ロボット自体が気分転換なんで。
そうなんですね。
もうあんまり折り紙できてないですね。
そうか。ねえ、タイト君今ね2年生でロボット科の課長もされてるということで、部もね引っ張っていかないといけないし、
はい、
ねえ、で、先ほどは前半にロボカップ世界大会の、ね、お話で、なんとか3つの部門で、出せたということで、はい、これもう審査結果とかあったんですか。
はい、最初に、3つの審査の、うん、最初のチームディスクリプションペーパーに関しては、はい、うん、世界大会で一応1位を取ることができました。
世界大会で1位、
はい、
すごいですね。
ただ総合順位に関しては、2位という結果でした。
世界2位、
はい、
どっちもすごいじゃないですか。
ありがとうございます。
世界1位ですよ。
ありがとうございます。
すごいな。だっていろんな国からね、それこそ、
そうですね、
出してるわけですよね。
はい、
これ提出はあれですか、日本語、
英語で
提出でした。
はい。
英語で提出。
ですから、学年団の英語の先生とかに協力をいただいて、添削していただいたりして。
じゃあもう学校を挙げて、
はい、そうですね。
世界大会に挑んだ結果。
本当に恵まれた環境に。
いやー、で、世界一位。
はい。う
ん、それ聞いたとき、どんな気持ちでした？
まあ、まず嬉しかったです。でただまあ総合順位が正直1位を取る気でいたんで、2位というのが少し悔しい気持ちにしました。
いやでもすごいですよ、それでも。
ありがとうございます。
そうですか。でこれ3つの部門でそれぞれ審査してもらって、
はい、
まあ、1位と総合で2位、はい、という結果になったんですね。
そうですね。
そうですか。これどういう形で発表があったんですか。
発表は総合順位に関してはなかなか伝えてもらえなかったんで、うん、はい、こちらからメールして教えてもらいました、
うん、あ、そうなの、はい、向こうから何位になりましたよ、こんな結果ですよっていうのは来なかった。
そうなんですよ。なんかあの、うん、表彰式がロボカップとロボカップジュニアが同時に行われたんで、うん、結構たくさんのリーグがあって、うん、各部門の1位と総合1位がもう順番に出ていくだけだったんで、うん、
はい、
あの1位がイタリアのチームだったんですけど、うんうん、まあ、総合順位は2位っていうのは教えてもらえなかったんで、はい、あの後からメールして何位だったのか聞いたら2位だったという形で教えてもらった形です。
あ、1位だけは連絡がいって。
そうなんですよね。
結果知りたいですよね、そのほかもね、
はいはい、
でこうメールで問い合わせたら2位でしたよっていうのを、
はい、
こうなんか点差とかあるんですか、何ポイント差だったとか。
あ、ちょっとそれはわからないです。ただ、うん、あの各そのチームディスクリプションペーパーとかテクニカルチャレンジとかそういうあのそれぞれの部門について何点だったのかみたいな内訳は一応教えてもらったりしました。
そうなんですね。他と比べてどうだったんでしょうね。
そうですね、他のチームの成績があまり見れてないんで。
あ、そっか、見られない
からね。よくわからないですね。
じゃあもうちょっとだったのか、
はい、
差別があったのか、ね、ね、知りたいところですけどね。
はい、あのアメリカのチームとかと交流する機会が世界大会期間であって、うんうんうん、アメリカのチームが奇跡的に日本語がすごいペラペラだったんですごい盛り上がったんですけど、
はい、
正直アメリカとかがすごい強いイメージがあったんで、うん、イタリアが優勝っていうのは結構
意外だった、
意外だったんで、もしかしたら結構ギリギリだったのかなと個人的には心の中では思っていたりします。
もうちょっとでどちらもこう1位取れたかもしれませんね。
そうですね。
あ、じゃあ次というか
日本のチームがもうみんな強いんで、うん、他のその僕たちが出たのはサッカーライトウェイト、うん、テクニカルチャレンジっていう部門だったんですけど、うん、そのライトウェイトの他にオープンの方の世界大会とかでも、うん、はい、あの日本チームがそっちのリーグでは総合成績で1位を取っていらっしゃったんで、うん、もうなんか日本チームのレベルがすごい高い気がしました。すごい
ですね。そうなんですね。じゃあ日本のまあ得意分野
そうですね、
あるということですね、これね。
そうかもしれないです。
いや、ますます楽しみですね。
はい、
ね、あの部員も多いので、まあ、この経験を今度生かして、
そうですね、
ね、受け継いでいってほしいですけれども、2年生で今、はい、タイト君は活動中ということで、
はい、
今後のこう展開としてはどういう感じになっていきそうですか。
今後の展開としては、僕はもうライトウェイトは世界大会にも出たんで、
うん、
もう次はオープンの方に出ようと思っていて、
はい、
ただオープンにはまだ三大学園から出場したことがないので、
うん、あ、そうなんですね、
初出場ということで、
すごい、
どうなるかわからないですね。
いつあるんですか、これは。
まず11月に、
あの
なんかアジア大会みたいなやつがあって、うん、それに出れるかもしれないんで、まあそれを出ようかなと、
まず目標に、
はい、ただまあ正直その11月っていうのが世界大会がまあ6月の28日に終わったばかりで、
うん、
11月までの期間が結構短いんですよ、
はい、
でこの中でその1からロボットを作ってとなるとだいぶスケジュールが
低
くて、
ま
あ、正直そこでの成績はどうなるかすごい不安なところがあります。次にあの2月に阪神大会があって、うん、
はい、
そこから順番にその公式の試合でまた世界大会を目指して頑張っていく形となります。6
月の大会に向けて
一
歩ずつあるということなんですね。
はい、
じゃあ11月にまずはちょっと出てみて、
はい、
どんな感じか感触を。
そうですね、ただ今回オンラインかどうかがまだ分からなくて、
まだね、
今の予定では実際に試合する予定なんですけど、
うん、あ、そうなんですね、
どうなるかちょっと読めないんで、
実際に試合するとなるとどこであるんですかね。
愛知で、
はい、そうなんですね。じゃあそちらに、まあ、行ける状況だったら行ってやってみると、
はい、ただあるとしたら修学旅行の次の日なんでだいぶスケジュールがもう本当しんどいです。
忙しいね、
はい、
なんか家に帰る暇ないんで、そうなっちゃうと、ね、
はい、ないです。直行かもしれないです。
すごいな。じゃあうまくこうねハマればね、
はい、
ぜひね頑張ってほしいなと思いますけどもね。
ありがとうございます。
じゃあ目指してるのはこの6月の次の大会と
そうですね、
いう感じになるのかな。
はい、
そっか、まあ、高校3年生に今度、ね、なるし、そのあたり今度また兼ね合いも見ていかないといけない、
はい、ね、本当に勉強しない
と。そうですよね、忙しく、ね、勉強になってきますからね。そうか、高校生活、まあ、部活動を、ね、今一生懸命しているということですけど、他にはこう、はい、部活以外でこう楽しんでいることとかありますか、体力は。
そうですね、まあ、うん、趣味で折り紙してるのが、うん、まあ、一番楽しいかなと、まあ、ロボットがとにかく本当一番楽しいんで、うん、ロボットですね、もう毎日ロボットです。
休み時間とかどうしてるの。
休み時間は、うん、そうですね、結構友達と数学とか話したりして
す。すごい、数学の話ですよね、はい、昨日テレビこれ見たとかじゃなくて、あ、数学の、な
んか僕の周りあんまりそういう感じの人いなくて、まあ、僕自身そういうのあんまりテレビとか、まあ、そうですね、あんまり興味ないかもしれない。
センサーの方には興味あるけど、
はい、ただ正直センサーの話で盛り上がれる友達は残念ながら僕の周りにいないです。
いないんだ、はい、そうなんだ。結構面白そうなのね、センサーね、
はい、
なんかメーカーによって届く範囲とかね、なんかありそうだし。
そうですね、まあ、物理部の他のメンバーと若干話したりもするんですけど、まあ、あの僕が今開発してる方とかは結構あのマニュアルロボットにはないセンサーが多いんで、あんまり話が噛み合わなかったりします。
そっか、かなりこう奥の方に入っていってるんですね、今ね。
まあ、そうですね。
そうなんですか。授業はもう夏休み終わって、
はい、もう始まって、もう始まってます。
そうなんですね。好きな授業とかあるんですか。
そうですね、うん、まあ個人的には、まあ、やはり物理数学に関しては、うん、単純に教科がすごい面白いなと思って、なんかまあでも基本僕は物理と数学の授業を受けてるときは、これをどうしたらロボットに活かせるのか、そう考えてたりします。
そうなんだ、これ活かせるかなとか、あ、これ使えるなっていうのが、
はいはい、もうなんか一番もう中学の3年生ぐらいの時に一気にロボットにのめり込んだんですけど、もうなんか一時期は本当に、あ、これ使えるってなったら、もうその後の授業はもう上の空でずっとノートにあのどうやって制御しようかって書いてた時期もありました。
そうなんですね。これ使えるって分かった瞬間どんな気持ちですか？
あ、もうとにかくロボットにもう、うん、それを使う、その一生懸命です。もう他のこと何も考えれない
早くこうロボットを触りたいっていう、
はい、
この公式使えるなとかいろいろ。
そうですね、
へえ、面白いですね。じゃあ授業受けてもロボットのことを考えながら、
まあそういう時もあります。ただまあやはり授業は真面目に受けるべきというのはもう最近すごく痛感しているところなんで、
そうか、
まあ最後までちゃんと受けるっていうのは最近は意識してますね。
じゃあロボットもほどほどにしながら授業も大事にということですね。
勉強は一番多分学生の本が勉強なんてサボれないですね、とても。
まあ授業の方もじゃあ頑張ってということですね。夏休み終わってね、あの授業再開したということですけれどもね、夏休み中も、まあ、ロボットのことをずっと頑張って、
はい、
まあ、どこかに出かけるというのもちょっと難しかったかなと。
そうですね、
いうことですね。
ほとんど出かけれなかったですね。
あ、そっか、ね、また素敵な夏休みの思い出作ってほしいですけどね。
はい、ありがとうございます、
はい、じゃあここで最後にリクエストお答えするんですけど、以前もね、あのタイト君出てもらったんですが、このコーナー将来の夢を聞いておりますので、最後にタイト君の将来の夢教えてもらえますか。
そうですね、僕は、メカ設計か、あるいはプログラムの方のエンジニアになりたいと思っています、
うんうん、はい、どんなこうロボット作ってみたいですか、メカ作ってみたいですか。
そうですね、まあ、自動車とかの中のパーツとかも結構すごい興味深いパーツがあって、うん、はい、そっちの方の設計とか、うん、だいぶそっちの方に興味があったりします。
今自動運転がこうだいぶ、
そうですね、あれはすごい面白いと思っていて、
進んできて、
あの、うん、自動運転のためにそのライダーって言ってレーザー距離センサーみたいなものを使って周りの様子をマッピングしたりっていう技術もすごい面白いですし、単純に自動車の中に入っているサスペンションとかの構造もすごい面白かったので、
はい、ね、
ロボットでもよく参考にしてるんで、すごい そういう方向に一回そういう世界に入ってみたいというのはあります。
サスペンションっていうのはこの振動を、
そうですね、バネみたいなやつがついていて
吸収してくれる。
そうです、そうです。
やっぱりロボットでもそれ重要な要素なんですか。
今の機体にはちっちゃくつけれなかったんですけど、一時期その例えばロボットが揺れた時にタイヤが浮いてしまうとグリップしないんで、それを防ぐためにそれぞれのタイヤにサスペンションをつけて常にタイヤが地面に当たってる状態を作ろうとしていた時期があって、次のロボットではセンサーが常に地面に当たっているような仕組みを作るためにサスペンションを使おうかなと思っていたりします。
そうなんですね。グリップがないとやっぱりロボットが動きがちょっと、
そうですね、方向転換の時にタイヤが浮いてスピンしたりしてしまうので。
そうなんですね。それを防ぐために、
はい、サスペンションを一時期開発しようとして頑張っていた時期がありましたけど、結局重量制限とかそういうのが
あったり、そういう制限もあるんですね。
はい、結局今年のロボットには実現できなかったですね。
そうか、じゃあいつかは実現したいなと。
そうですね、夢があると思います。ロマンがあるんで、
ね、軽くて丈夫な素材を見つけてという感じですかね。じゃあね、
そうですね、それが一番かなと思います。
いろいろ広がっていきますね、これ、はい、ロボットからね、
はい、
ぜひその分野で頑張っていただきたいなと思います。
ありがとうございます、
は
い、
ではリクエストをお答えしたいと思いますけど、誰の何という曲ですか。
世界の終わりでドロップアウトっていう曲です、う
ん、はい、この曲はどんな曲ですか。
この曲は最初、僕の家の車の中でなんか流してた曲なんですけど、うんうんうん、まあ、結構気に入ってる曲 で、まあ、世界大会とか結構、うん、その昼夜逆転で変な時間に学校に行ってたん で、
う
ん、
でね、
車で送ってもらうこととかがあって、うん、まあ、そういう時とかもその曲がかかってたりすると結構落ち着いたりしましたね、
うん、そうなんですね。じゃあその曲を最後に聴きながらお別れとなりますので、グループ名と曲のタイトルでね、最後締めてもらいたいと思います、
はい。
今日のハイスクール特派員登場のコーナーは三田学園からですね、2年生のタイト君にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではタイトルコールをどうぞ。
世界の終わりでドロップアウトです。